サバガ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議滝本浩一がお届けしております。今年最後の放送ということで、年末の慌ただしい中、お掃除洗濯はしてないと思いますが、お掃除ですね、夜の遅めのご飯の支度、あるいは、遊びに行っての帰り、まさに今スーパーからのお帰りという方もおられるかもしれませんが、あの窓の外にもあのスーパーの駐車場があるんですけども、まあ、あの割とあの、まあ止まってるかなという、あのいつもよりもちょっと少なめかなというふうに思いますね。私もあの番組来る前に、一箇所スーパー寄ってきたんですが、あの夕方近くになるとあのやっぱ少ないです。皆さん年末だからもう家へ戻っちゃうんでしょうかね。あのね、ある程度お買い物済まして家でゆっくりされてるという方もおられるかもしれません。運転されてる方はちょっとあの風が強いですから気をつけて運転してみてくださいね。で、1月2月とね放送の話をしておりましたが、今年のもう一つ大きい、まあ、あの話の一つにですね、まあ、これいい話ですが、世界子ども水フォーラムでですね、水の自由人浸水センターガザ隊の子どもたちがですね、トルコまでイスタンブールまで行ってですね発表してくるという話でした。あのもともとこの番組でも何度か出てくれてる子どもたちですけども、もともとはあの、花木という小学校での防災授業がきっかけで、この番、またさらにこの番組ですね、このサバガ物語を通じてですね、校区を超えて子どもたちがあのそういう活動で、まあ、つながりを持ったということで、あの川の活動、水質調査、生物調査、あるいはその防災も含めてですね、いろんな地域活動、川作りの活動をやってきたという、まあ、その延長線でですね、この水フォーラムという形で、日本代表で出ていくということになりました。あの、まあ、本来この水フォーラム、水に関しての話は、まあ、どちらかというと、川は友達、川は楽しいよと、川でこんなあの楽しみ、あるいは利活用ですね、遊びとかですね、そういったものの、まあ、いい面を、あの、とにかく出していくことが多くてですね、どちらかというと災いというその災害の話というのはどちらかというと少なめ、ほとんどないというのが今までの流れだったんですが、この赤座隊の子どもたちはですね、やっぱり楽しく遊ぶためには怖さを知ろうよというところが、原点、この発想、彼ら彼女らのその原点のようで、まあ、確かにそうですよね。あの我々もまあ子どもの頃あの遊んでて、例えばあの草ね、こう、むしてたり、あの、草むしりして遊んでたりすると、あの、手を切る草がやっぱありますよね、中にはね。で、そういうものはやっぱり、あの、切るっていうことを知っておかないと、あの、楽しく草もぎって遊べることもできないし、あるいはあの、キャッチボールしてても、あの道路に車、そのボールが飛び出しても、あの、一緒に追っかけていっちゃダメよと。あの、車の通りが結構あって、出会い頭でドンってね、車とぶつかっちゃうかもしれないよってことさえ知ってれば、無茶なことはしないわけですよ。ですから、あの、川作り、川遊びというのは確かに楽しいんですが、ちゃんと遊びも大事なんだけど、そのためには川の恐ろしさ、それと水害ですね。まあ、後でも出てきます。7.21 のような水害、それと川の事故。こういう、あの、川のもう一つの顔を、知って、あの、ちゃんと遊ばないとダメよということで、その辺の災いの部分もですね、このトルコ・イスタンブールで、実は強調して発表してきたというところが、まあ、あの子どもたちの発表だったわけで、まあ、あのこの豊富の子どもたちが全世界に向けて、川の遊び方を、まあ、提言をしてきたという、我々大人は頭が下がる一方なんですけども、まあ、そういったあの、まあ、あた軽いニュースですよね。そういったニュースが、まあ、あったということが、まあ、まあ、どちらかというと昨年度になりますけども、今年の前半最初の部分についてお話がありました。で、あと4月入りますと、まあ、あの、お花が咲いてきます。春のムードになってきますね。春のクリーンウォークということで、高瀬湖の、恒例の行事があるということで、いつもお世話になってます、国土交通省の指導員の石川さん。ハーモニカの名手というか、この番組でもハーモニカを弾いていただきましたけども、非常にいいね、あの心をこう、清らかになるそういうハーモニカを、まあ、弾いていただける方なんですけども、そういう春のクリーンウォークということでお話を伺っています。あの番組を聞いていただいている方もですね、結構 を出ていただいて、これ毎年どうも人気ですよね。クリーンウォークだから、清掃作業しながらね、高瀬湖を一周回るんですけども、まあ、清掃作業大変ね、ゴミ拾いも大変なんですけども、心もクリーンになるんですね、あれ。なぜか不思議とね、普段分かってるはずの高瀬湖のもう一つの、ね、川が見えるということで、ぜひ来年もですね、この企画あると思いますから、島地川ダム高瀬湖の春のクリーンウォーク、ぜひお楽しみになっていただいて、皆さんの春のイベントの一つに、ね、まだ行ったことない方はしていただければというふうに思いますね。まあ、こういうもう一つのね、普段こう鯖川とかその島地川、あれも上流の方もなかなか行く機会が特上面ない方おられると思いますので、ぜひね、こういう機会を捉えてですね、行ってみるといいかなと。ちょっと今寒いからダメですよ、ということでした。それとあと、これも番組で何回か、やってもらいましたが、甲府市立図書館の方で自由律俳句講座というのをですね、やってもらってます。子供の部指導員、これ自由律俳句の、まあ、師匠と呼んでおりますが、田中さとみさんにおいでいただきまして、私も知らなかったんですが、自由律俳句なるものをですね、この番組で、まあ、これメールっていうか、ね、メールファックスで皆さんに募集しまして、読んでいただきました。面白いですね。僕らだとどうしても五七五とかね、まあ、短歌だと五七五七一という、まあ、形、そして季語を入れないといけないとかですね、どちらかというと俳句ってのそういうものには制約っていうのがあるんですが、自由に読んでいいよということなんで、あ、これは楽だなと思いきや、意外に難しいですよね。やっぱり発想力というか、こう頭の中を少しちょっとこうクリーンにしておかないと、さっきのクリーンウォークじゃありませんが、なかなか出てきませんよね。皆さん、自由律で今年をもし読んでみるとすればどんな感じになります？やっぱり災いですかね。災いだけだと寂しいですよね。災いをなんか乗り越えて、なんか楽しくね、今日も元気だ、なんとかがうまいみたいな話もあってもいいんじゃないかなと思うんですけども、ぜひこう苦にしたためてね、人に送ってみるっていうのもいいんじゃないですかね。ぜひ正月1日にこの自由律俳句中の一句読んでみてはいかがでしょうかということですね。それと、その後はですね、実はこれ私もちょっと関わったんですが、実は日本河川協会さんの方との、まあ、絡みでですね、河川文化というのが、講演会っていうのが日本の全国で、行われております。川の文化について、まあ、基調講演といいますか、講演をして、まあ、川の文化について、文化っていうのはいろんな文化あるんですけどね、まあ、どちらかというと今までだと歴史であるとか、うん、習慣であるか、風習であるとか、あれ遊び、川作りについてのお話が主題だったんですけども、豊富で行われました、これ、河川文化を考える会というところで、講演会をやりましたけども、この時は川と災いということで、川と防災をテーマにですね、やりました。まあ、皮肉にもその後の 7.21 で、まあ、サバガが浸水したというわけじゃありませんが、災いというのが実は訪れてしまうんですけども、子どもたちに負けずにですね、私の方から、川は楽しいだけじゃなくて災いも考えないといけない、でも災いを考えることで結構皆さん川を向いてくれるんだったら、今まで川をそっぽ向いてた人たちが川を向いてくれれば、もしかすると川作りにつながるかもしれないねというような、そういうお話をこの河川文化の講演会というのでお話をしました。まあ、この時に山口水辺交流会の方が準備等も含めて豊富防災ネットワーク推進会議もやってるんですが、山口水辺交流会の方もですねお手伝いいただいてこの講演会の準備をいたしましたということで、改めてこのね講演会の、まあ、お話をさせていただきました。皆さんにとってサバガはどうですかね。まあ、今年は嫌な面ばっかり見えたところもありますかね。橋とか川岸をちょっと走るとちょっと前のサバガーとちょっと表情が少し災害の後変わってるようなところが若干なきにしもあらずというところがあって、サバガーイコールちょっと今回災害っていうのかな、いうところがちょっと今年2009年は強く出ちゃったかなっていうところがありますよね。
まもるくんインアセーション、
あ、違う、俺
まもるくんインフォメーション。
まもるくんインフォメーションのコーナーです。今夜のインフォメーションはですね、この1年を振り返りと未来に向けてということでお伝えしてまいります。今年の一番の大きな出来事は7月21日の豪雨になります。県内各地で被害が発生しましたが、防府市内でも大規模な土石流災害が発生してしまいました。山口河川国道事務所もその対応に全力を尽くしてまいりました。以前からお伝えしてきていますが、土石流災害に対し、再度災害防止等のため山口河川国道事務所は5カ所の砂防堰堤工事に着手しております。これ包みのことですね。で、皆さんのご協力により測量等も順調に進み、上田南川では、本体設置のための、掘削に着手したところです。掘削しまして、この後、堤防を上に築いていくという段階へ、少しずつ入ってきているということです。その他の箇所も事故を起こさず安全に一日でも早く完成させるよう頑張ってまいります。また7月豪雨災害においては佐波川では大きな被害はなかったものの、頻発する集中豪雨にも備え、中流の波地区での、築堤工事や、河川内樹木の伐採作業などを進めていきます。この番組は河川事業に関する情報提供や皆さんの安全安心な生活のための防災情報の提供や普及を目的に行っておりますが、今年1年間佐波川物語をお聞きいただきありがとうございました。皆様どうぞ良いお年をお迎えください。以上、今年最後のまもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時38分を回ったところです。佐波川物語お届けしております。今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議竹本浩一がお届けしておりますよ。今年最後、12月30日いよいよ明日が大晦日ということで、師走、市も走るということですが、本当に 市が走ってるのかちょっと非常に怪しいですね。ぜひ災害関係に関係する研究者も含めて市の方もっと頑張って走っていただきたいなというところはありますけども、ちょっと私の目から見ると地域とあまり向き合ってないような市の方もたくさんおられるようなので、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。余計なことを言いました。ということで、先ほどのまもるくんインフォメーションでもお届けしてまいりましたようにですね、やはり今年の、忘れてはならない災害についてはですね、この 7.21 の災害ということになります。中国九州北部豪雨という名前が正式にはついておりますけども、我々にとっては 7.21 豊富、災害と、あるいは水害土砂災害というような言い方をしております。で、振り返ってみますと、あまり思い出したくないんですが、これやはりきちっとですね、後世今の子どもたち、そして生まれてくる子どもたちにもですね、きちんと伝えないといけませんから、と言いますが、人的被害死者14人、重軽傷者12人、軽傷者22人という人的な被害を出しております。で、物的なその家屋被害につきましてはですね、これも土石流等、土砂災害等によって家屋の全壊30棟、家屋の半壊61棟、床上浸水113棟、床下浸水が1012棟ということで、これは防府市の、ホームページからも発表されておりますけども、非常に近年、これは防府市だけではなくて山口県にとってもですね、大災害ということを言わざるを得ません。山口県での最近の、大きな災害でいきますと、三河町を襲いました水害が、これ岩国の、錦川ですけども、記憶に残っている方もおられるかもしれませんが、それ以来の大災害ということになります。平成、91年のですね、台風19号とかもありましたし、99年の18号台風、これ高潮災害がね、宇部地域、あるいは周南も含めてこの瀬戸内沿岸を襲ってるんですが、あの時もですね、高潮に直接被害、人的被害が出てないんですよね。ところが今回、2桁ですよ、10人を超える2 2桁の尊い命を失っている。これはもう絶対忘れてはならない、大規模な山口県にとって非常に大規模で、残念な災害と言わざるを得ないというふうに思います。実はこの7月21日の災害の前にですね、これはまあ我々もそのこの災害に向けてというわけではなかったんですが、振り返ってみますと、まあちょっとあのゾッとするというか、まあもっと頑張ればよかったなという反省も込めて思ってるんですが、実は6月に入った時に土砂災害防止月間というのがあってですね、この時は2週にわたって土砂災害に関するお話をですね、山口県技術士会の方、あるいは下関中央気象台の方をお呼びしてですね、この2週にわたって、土砂災害について実はこの番組取り上げております。あのと言いますのは、やはり鯖川はあの確かに気になるんですが、特にあの中流域より上は、背後に山を背負っている地域が非常に多いというところがありまして、この土砂災害に関してはやはり警戒すべきだという我々も思っておりましたもんですから、この2週にわたって実は放送をまあしておったところがあります。でさらに、防府市に新たに防災無線が配備されたというお話も、防府市の当時災害対策室、まあ、当時は災害対策室ですが、からもですね情報ということでお話をいただいています。あの情報をどのように提供するかという、まあ、そういう、まあ、俗に言うインフラハードの部分ですね、そういうものがまあできたということをまあお話をし、でまあ、あの、まあ、水難事故の話がその後来るんで、その後挟みまして、飛びましてですね、防災グッズについて、どういうふうに、災害に備えて防災の、その備えをしたらいいかというお話を、減災緊急会の山本さんに来ていただいて、まあ、おなじみですけども、お話を伺ってますし、さらにこのグッズも揃えた、情報も聞く、そのハードも知った、土砂災害に対しての恐ろしさも勉強した。そしてその上でもし起こった時に備えて7月8日、災害時に必要なことシリーズで、実は災害ボランティアとは何ぞやという話を、ゲストに檜新隊の上野さんをお招きしまして、もうこの方は、日本国内で起こってます災害の現場へ、数多く行かれている、まあ、実践型の方ですが、その方から災害ボランティアとは一体何者か、一体どういうことをするのかといったことのお話をですねいただいております。ですから、よく考えてみますと6月からこの7月にかけて約1ヶ月近く、土砂そして防災の備え、そして防災のハードのお話、そして、災害ボランティアの話という具合にですね、実はお話をこの番組取り上げていたということがあのこれ後になって気づくんですけども、そしてその約この放送から約2週間経つか経たないか、まあ20日 7.21 ですから7月21日に、まあ、これ7月8日にボランティアの話してるんですよね。7月8日に災害ボランティアの話をしておいて、7月21日にあの日を迎えるという誠にまあ皮肉なあの結果になってしまいました。でこの番組が少しでも役に立てればと思いながら放送はしてるんですが、まあ私自身災害の現場を状況を聞いた時にですね、ちょっと若干脱力感もあったりですね、皆さんのお役に本当に立ったのかなというところで非常に悩むところも多かったりというところがありました。まあ私だけではなくていろんな方がですねいろんな思いを持った 7.21 災害ではなかったかなというふうに思っております。この辺の話はですねまた曲を挟んでお届けしてまいりたいと思います。はい、サバガー物語をお届けしておりますよ。今年最後の、まあ、サバガー物語になってしまいました。まあいろんな災害も含めて本当は、まあ、起こっちゃならないことなんですけども、振り返りながらですねいろいろとお話をしてまいっております。で、7.21 災害、これはまあ豊富にとってもですね、もう忘れてはならない、そういった、まあ、災害になってしまった、といったところがありますよね。で、まあ7.21、まあそれに向けてこの番組向けたわけじゃないんですが、先ほどお話した通り、まあ土砂災害のことや、ボランティアのことを、まあやりましたし、で、現にですね、災害後の災害ボランティアに関してはですね、全国の事例でも、もうすごく早い、うちにですねボランティアセンターが立ち上がったということで、市民の力はすごいなといったところは感じたところです。ただまだ年末をね迎えながらまだまだご自身のご自宅に戻れない方、あるいは安心してまだなかなか暮らせないよという方、おられるかもしれませんが、まあ来年は 来年こそはですね、良いお年をお迎えいただければと思います。復旧はすぐ、でも復興は時間かかると思います。で、心の復興は相当時間かかりますし、例えば地震のような大規模震災のような震災になりますと、心の復興っていうのはもう一生実は傷を持ったまま生きるということもあり得るというぐらい、その人の人生にとって非常に大きな、影を落とすことがあります。ただ、神戸の方も言われてるんですけども、災害で分かった人のぬくもりとかですね、温かさ、要するに失うものもたくさんあったんだけど、得るものも多少はあったと。でそれが実は普段の生活では気づかない人と人との絆であるとか温かさであるとか、そういったものをですね感じたんだという話を、聞いたことがあります。なかなかすぐにはですね、あ、これ綺麗事じゃないのと思われるかもしれませんけども、少しずつですね、皆さんが地域の方のね、気にされていながら、復興に向けてですね進んでいくと、少しずつでもですね進んでいけばというふうに思います。で、とにかく過去ばっかり見ててはいけません。未来も見なくてはいけませんということで、現に10月31日にはですね、サバガリキ防災訓練ということで、島地地区を中心にですね、来たるべき次の災害に向けてのもう対応が始まっております。あるいは、実際に私もお話をさせていただきました、防府市の松崎地区でもお話をさせていただきました自主防災組織の動きに向けてですね、もう早速そういう動きをしたいと、いうことで、いろんな方がお考えになっておられます。防府市の中でもですね。ですからこの災害は今年の名前 7.2 災害ついておりますが、今全国で頻発してます水害、豪雨災害、土砂災害は来年も起こる可能性は否定できないというのが、これも現実の話です。ですから、あと半年後にはまた梅雨の時期をもう迎えようとしているわけですから、復興しながらもですね、次の災害に向けて少しずつ準備を整えていきたいというふうに思います。そのお手伝いにこの番組を少しでもご活用いただければと思いますし、災害防災を行うためにはですね、地域の力が必要です。そのためには川で頑張っている方、地域づくりで頑張っている方をにもスポットを当ててですね、汗をかいている人がいるぞと、みんなも頑張ろうという、エールが送れればなというふうに思います。今年1年間、総括していろんなお話をしてまいりました。皆さんの1年はいかがだったでしょうか。来年こそはですね、本当なら災いのない災害のない良い年になればなというふうに思います。エンディングの曲が流れてまいりました。今年1年間もサバガ物語にお付き合いいただきましてありがとうございました。来年もですね、引き続きサバガ物語放送してまいりますので、水曜日の夜は、この番組をお供にしていただければと思います。本日のお相手は防府防災ネットワーク推進会議竹本浩一がお届けしました。それでは皆さん、来年も良いお年をお迎えください。さようなら。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。